次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は手羽先とさつまいものとろとろおかゆです。
明けましておめでとうございます。料理人の稲田俊介です。いやー、寒い日が続きますね。去年はなんだかずっと夏が長引いて、気がつけば秋を通り越していきなり冬になったような気がします。そして寒い季節はやっぱり体の芯からほかほか温まるものが食べたいですよね。というわけで今日はしみじみと美味しいおかゆのレシピをご紹介したいと思います。今日ご紹介するのは鶏肉とさつまいもを使ったちょっとにぎやかな具沢山のおかゆなのですが、その前に少しもっとずっとシンプルなおかゆの話から始めたいと思います。そのシンプルなおかゆの名前は新平がゆです。新平がゆは詩人の草野新平氏が生前に愛好したおかゆです。まずはオリジナルのレシピをご紹介します。おちょこ一杯のお米、おちょこ一杯のごま油、おちょこ15杯の水、これを鍋に入れてコトコトと2時間煮たら塩で味を整えて完成です。もう少し作りやすいようにレシピに直してみると、お米大さじ2、ごま油大さじ2、水 450cc といったところでしょうか。塩は小さじ4分の1くらいですかね。まあ、それにしても2時間も炊き続けるってちょっとすごいですね。実際やってみると2、30分くらいでお米はすっかり柔らかくなってもうちゃんとおかゆになっているのですが、そこからあえてさらに1時間30分、まあ、最初の30分炊いた時点ではまだまだ水分も多くて、おかゆというよりはごま油入りの重湯といった感じなのですが、その後こう炊き続けると最終的には水は3分の1くらいは蒸発するんじゃないかと思います。まあ、そうなるといわゆる重部がゆ、つまり水がお米の10倍のポタージュみたいな状態になるわけです。お米とごま油が同じ量というとなんだか油がすごく強すぎるような気もしますが、やってみると決してそんなこともありません。とろーっとほぼ完全に溶けたお米がごま油をすっかり抱き込んで自然なコクのあるマイルドな味わいに変化するんです。だしも醤油も使わないので味はある意味素っ気ないくらいなのですが、米の甘みとごま油のコクが相まって不思議と満足感のある味わいです。もう今日はね、これから僕が紹介するレシピはもう無視してこの新平がゆを作ってみるのもいいかもしれませんが、せっかくなのでこの新平がゆをモチーフにしつつもしっかり栄養のとれる、そしてもう少しだけにぎやかな味のおかゆをご紹介しようと思います。手羽先とさつまいものとろとろおかゆです。皆様は韓国料理のサムゲタンはご存知でしょうか。これは丸鶏とお米を生薬とともにとろとろに煮込んだ伝統料理ですが、これからご紹介するおかゆは、まあ、とても簡単に作れるそのサムゲタンの和風版といったところでもあります。用意するものは鶏手羽先4本、さつまいもを 150g、 これはまあ芋の大きさにもよりますがだいたい2分の1本くらいです。まあ、一口ではちょっと大きいかなというくらい大胆なサイズにゴロッと切っておいてください。そしてお米を2分の1合、水を 750cc、 生姜スライスを2枚、塩を小さじ1弱、ごま油を大さじ2、これでだいたい2人前ぐらいですが、これをすべて鍋に入れて中火にかけます。時々全体を混ぜながら沸騰させてください。お湯が沸いたら蓋をしてとろ火にします。あとはほったらかしにするだけです。 30分程度でお米も鶏もさつまいももすっかり柔らかくなりますが、お好みでもっと煮続けて、それこそ新平粥のように完全なポタージュ状になっても OK です。長く煮込むときはあまりドロドロになりすぎないよう、お粥を混ぜた時の手応えを確認して少しずつ水を足してください。出来上がったお粥は鶏の出汁やさつまいもの自然な甘みも加わって、それだけでもしみじみと美味しいはずですが、味加減自体は薄めですので、そこに何かをプラスするのもおすすめです。柚子をちょこっと絞ったり、あとポン酢を少し垂らしたりするのもいいですね。あとは梅干しとか昆布の佃煮なんかをちょこっと乗せても、あるいはそこにごま油をたらっと垂らすのもいいですね。まあ、つまり追いごま油っていうことです。ごま油ではなくすりごまでもいいですし、あるいは胡椒とか一味唐辛子とかで少しピリッと仕上げるのもあり、まあまあとにかくいろんな味変が可能ですので、好みに合わせていろいろ試してみるのもいいと思います。そしてこのお粥のもう一ついいところは、満足感があるのに低カロリーであるという点です。何せ2人前でお米は2分の1合しか使いませんし、ごま油も入るけど新平がゆよりは割合的にちょっと少なめです。まあその代わりですね、これ当たり前なんですけれども、残念ながら食べた後しばらくするとまたすぐお腹が空いちゃうかもしれません。なのでこれを晩ご飯にした夜はもうなるべく早寝をしましょう。というのはまあ半分真面目で半分冗談なのですが、何せこのお粥はまあ主食というよりどっちかというと具沢山のスープっていうふうに捉えた方がいいのかもしれません。ちなみに僕は餃子や肉まんがメインの日にこのお粥をサイドディッシュにしたりもします。餃子は餃子でまたこれね、完璧な完全栄養食ですから、いつかまた機会があったら餃子のレシピもご紹介したいと思います。それでは皆様、お風邪など召しませぬよう、今日はあったかくしてお休みください。